over.
He is the creator and sustainer of all the worlds, whether those worlds are known or unknown to mankind.
Every 3 years, an ancient ritual takes place here.
はい、ビデオレポートでお送りしてます。これはポッドキャストはそのままこの音声が流れます。ビデオレポートの方はスライドがつきますが、今日は iBooks の話で、昨年の12月の中旬に、Apple が iBooks ストアで文芸書以外の絵本とか写真集とか料理の本とか、まあいろんな今まで扱ってこなかったものをリリースするよと、するらしいよというツイートを見かけて、EPUB でどうやって絵本を表現するんだろうと思っていたら、その後すぐ iBooks がバージョン 1.2 になりまして、で、絵本も読めるようになったよと。ただまあ日本では iBooks とは利用できないので、実際どういうものかわかんなかったんですね。で、そしたらまあいつも、電子書籍関連の情報をいただいているキーパーソンの方々が騒ぎで始めまして、要するにその絵本っていうのは、まあ EPUB のメリットっていうのはリフローで、小さな画面のデバイスで見た時も適切な文字の大きさで読めるよと。まあ PDF で問題にされていた部分を EPUB によって解決してるわけですけれども、それを無効にしてですね、要はその CSS のポジションプロパティっていうのを使いまして、絶対配置、要するに上から何ピクセル、左から何ピクセルの位置に固定みたいな感じでやってるわけですね。で、ウェブやられてる方はなんとなく思い出すと思うんですが、ちょうど90年代後半から2000年の初めあたりまで、実はドリームウィーバーとか今標準的に使われているウェブページの制作ソフトにもそういう機能がついてました。で、特にアップルの iWeb という、まあ今でもありますけれども、出た頃は確かドラッグ&ドロップで自由にレイアウトできるみたいなのが売りだったと思うんですね。で、それ全部絶対配置なんです。結局、そうやって数字でページの中に完全にこう固定した形で設定してますんでね、まあどんなレイアウトでもできるわけです。写真の重ね合わせをしてその上にテキストのレイヤーを載せるとかね、自由にできると。で、それを EPUB でやっていったということで、特にまあ私も情報を、いただいているエリザベス・カストロさんというおばさんって怒られる、EPUB の本をね、今世界で一つしかないんですね、専門書ね、 EPUB の本って、書かれている方がですね、かなり怒ってらっしゃってですね、ちょうど12月の中旬以降ですから、下旬に近い時に、結構議論になったんですね。で、ただまあ日本でね、ちょっと現物見れないので、ところがね、YouTube がこういう時有効なんですね。大体ね、誰かがビデオで撮ってアップしてるんです。で、探したらね、ありました。iBook Store で買った絵本をですね、紹介してるビデオがあって、それ見たらね、なんか PDF を開いた画面にそっくりなんですね。で、iBooks のブックメタファーの画面じゃないんで、どういうことなんだろうと、PDF なのかなとかね、思ってたんですが、今年に入って、スリープレスコンサルティングのブログの方で、割と詳細なエントリーが上がっていて、なるほど、こういうことかと。で、まあ、エリザベスさんがですね、サンプル作って公開も始めたので、私もすぐ、その情報をいただいてですね、自分でもちょっと作ってみた、見たんですけども、もうね、見事に何でも作れますね。雑誌でも、まあ、絵本でも漫画でも、 まあ、要するに、その、アップルの iBooks で機能するスイッチがあるわけですね。で、それをオンにして、あとは絶対配置していけばいい話です。で、ただね、それを、例えばスタンザとかで見ますと、スタンザで見るとね、リフローで出てくるわけです。iBooks で見るとリフローしないんですね。文字の大きさも変えられない。だけど他のリーダーで見るとリフローになるんですが、絶対配置してるんで、欠けちゃうんですね。全部表示されないわけです。で、そうすると、情報が欠けますから、これ結構致命的なんです。で、それに対しての意見としては、そういうことやっちゃいけないよという意見が多いんですが、中には、いや、それ iBook Store の専用のクライアントが iBooks で、クローズなんだから、関係ないでしょうと。読者にとってみれば PDF も EPUB も関係ないと。要は iBook Store で買った本を、その専用のクライアントである iBooks で読むというマーケットなんだからいいんじゃないのと。それよりも、こんなにそのコンテンツが少ない状況はまずいと。そうやってどんどん種類を増やしてですね、本を増やしていかないとマーケットも大きくならんだろうというような意見も出ていたり、それからその、そうやって絶対配置によって、それこそその写真を重ねられるわけです、どんどん。で、一番上のレイヤーに文字載せるとかってことができるんで、そうなりますとね、ドラッグ&ドロップでレイアウトできるような EPUB のオーサリングツール作りますみたいな人も、そういう発言も出てきてですね、あ、これはもうウェブの90年代後半あたりに感じちょっと似てるなみたいなね。で、確かにクローズドになってる部分はウェブの方ね、歴史とはちょっと違うんですけれども、ただそれ EPUB フォーマットの利点を殺してですね、まあ流通フォーマットになってますから iBooks の iBook Store の、それはもう PDF とかにはできないんでしょうけども、でもね、これ進んでいきますと結局何でもできちゃうんで、 JavaScript もオンになってますからね今。そうするとね、アプリとのちょっと境界線曖昧になってきてるわけです。アプリの電子書籍とその Apple が拡張した EPUB の方の仕様がちょっと近くなってきてるんで、結局開発のコストを考えますと圧倒的に EPUB で作った方がお金かかりませんからね。そういう意味では App Store に出していた出版社も iBook Store でと、つまり今までは文芸書フォーマットとして EPUB を使っていたわけで、文芸書以外のものはアプリでやるしかないねという状況だったわけです。雑誌とか含めてですね。で、それがある程度そこまでやっちゃえるんであれば EPUB でもいいよ、つまり iBook Store でいいよねと。まあ Apple の戦略とは言いませんが、もしかしたらそういうパブリッシャーが増えてくれば、その iBook Store は非常にバラエティなそのストアになってくるわけですよね。だからその辺ちょっと、まあ、実際には真相わかりませんけれども、そういうフィックスのレイアウトというですね、まあ EPUB でやる意味があるのかどうかっていうな、そういうものがストアで今流通し始めてるということで、まあ実際に私もサンプルを作ってみましたのでですね、一応これはあの電子書籍メディア論の、コミュニティの方に、これね、Facebook がですね、仕様が大幅に変わりまして、今まであの Facebook ページですね、だったのが、コミュニティページの方に移りました。で、仕様がね、大幅に変わったので、ちょっと、どういう風にアップするかわかりませんけれどもね、今日雪降ったんでね、ものすごい寒いです。ということでね、また、続報は、次のポッドキャストでお送りしたいと思います。 This program is brought to you by Display DVD